皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから私、山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。皆さん明けましておめでとうございます。2026年1月の放送です。初夢は見ましたか？この収録は12月の年内に行っているので、まだ初夢どころか年も越していないんですけど、2026年は馬年なので、ぜひ皆さんにとって前に進むような前進の年になってほしいななんて思っています。ちなみにちょっと調べたんですけど、2026年は日の出馬という年で、火のエネルギーと馬の行動力が合わさり、情熱的でパワフル、前進挑戦に最適な飛躍の年です。物事が活発化し、新しいことへの挑戦や目標達成ができる一方で、火の勢いが強すぎるため、冷静さや周囲との調和が鍵となり、自己主張が強くなりすぎないようバランスが重要だそうです。ということでね、皆さんにとってもね、こうどんどん前に前に進む年になってね、もし挑戦したいことがある方だったりはこの年いいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん一緒に今年1年も頑張っていきましょう。ということで、まずはじめに1曲お送りいたします。光源氏でパラダイス銀河。光源氏でパラダイス銀河をお送りしました。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていきます。第20回目のゲスト、そして2026年幕開けのゲストになります。富士吉田市よりお越しいただきました、マルコー産業の堀内陽平さんです。陽平さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。勢いがいいですね。まずはじめに、ラジオを聞いてくれている方にちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、マルコー産業株式会社といいまして、山梨県富士吉田市の上呉地にあります、はい、染色加工業者です。専門がですね、後染めって言いまして、はい、染めって2種類あって、はい、先染めと後染めっていう2種類あるんです、はいはい、先染めっていうのが糸から染めて、それを肌屋さんとか織って製品にするっていう流れが、はい、その糸を染めるのが先染め、
はい、
で後染めっていうのは糸を染めずに肌屋さんが織って、はい、織った製品を後から染めるのが後染めっていうんですけど、これ県内一応うちだけかな、はい、専門でやらせていただいてて、
そうなんですね、
はい、でそこの、染色工場ですね、はい、一応広報と一応取締役という役に、
はい、ありがとうございます、
はい、使わさせていただいております。
はい、ということで、もう早速有力情報が後染めとで先染めがあるというところで、私もなかなかこうね、なんていうんですか、その業界にいないとどうしてもそこって意識しないところってあると思うんですよね。なのでぜひ今日はね、皆さんにそんなところとかもちょっとお話しいただきたいなと思うんですけれども、
はい、
今ちょっとお仕事のご紹介をしていただきました。ちょっと陽平さんのことも知りたいなと思って、好きな食べ物とか、はい、こう山梨県内の中で好きなお店とか、
はい、
あと、まあ、ちょっと最近嬉しかったこととか、はい、あれはちょっと教えてほしいなと思うんですけど、はい、お願いします。
そうですね、好きな食べ物は、はい、まあ、生肉が好きで、まあ、生肉ってちょっとね、まずい話になってしまうんですけど、あ、ね、ちゃんとした食べる生肉、
はい、
馬刺しとかね、馬刺しとかガツ刺しね、ガツ刺しとか、
はい、
初刺しとか、そういったところですね、
はいはい
はい、が好きです。はい、
一緒に前西浦行ったじゃないですか、はい、うんうん、食べましたよね、鳥刺し食べましたよね。
そう、でもあれも鳥刺しもちゃんと外がね、
そうそうそうそう、
外を加工して、はい、切ってるって感じなんで、
めちゃくちゃ美味しかった
ですね、はい、めちゃくちゃ美味しか
ったですね。そう、はい、あれで、じゃあ早速そこの好きなお店とかがあれば。
お店っすね、うん、海鮮と肉2種類あるんです
けど、はいはいはい、
まあ、海鮮は保社さんが好きっすね、
はい、おー、よく聞きますね。
そこは何食べて、どの海鮮食べても美味しい、
うんうん、結構ね、行ってる方多いですよね。
もともとね、貝とかあんまり得意じゃなかったんですけど、
はい、あ、そうなんだ。
保社さんで食べた貝が美味しすぎて、はい、そこから克服できたみたいなエピソード、
はい、すごい、めちゃめちゃすごい。 でありますか、まだもう1点ぐらい。
お肉、はい、ね、美味しいのがですね、新世界乾杯通り、
はい、
後ろの下吉田にある、はい、そう、酒場新世界ってところがよくて、
はいはいはいはい、
そこはなんかおばあちゃんたちのおばんざいもこう、
はい、
出した、おばあちゃんたちが、富士吉田に住んでるおばあちゃんたちが、
うんうんうん、
こう長年作ってきたお惣菜とかこういうのを出したりとかもするんですけど、はい、そこの煮込みがすごい美味しくて、お肉もその隣の焼肉ボンさんで使ってる肉なんですけど、はいはいはい、とろけるように牛すじとかお肉が、はい、あの溶け出すぐらい美味しくて、
いいですね。なんかやっぱりその今多分紹介していただ いただいた2店舗って、うん、まあ、西浦地区あたりじゃないですか、うんうん、なんかそういう地元の人が通うお店って、
はい、
もう確実じゃないですか。も
う、そうっ
すね、そうですね、はい、なんであのぜひね、そういったこともね、洋平さんとは本当にプライベートとかでも何回か、ね、うん、食事行ったりとかして、うん、あの雑炊のお店何でしたっけ、豚足食べたところ
とね、食べた、そう、豚足食べました、ね、山んちね、山んち、
あ、うん、そう、山んち、はい、山んちを皆さん、あの富士吉田市下吉田、はい、山んちっていう風に調べると、はい、多分出てくると思うので、はい、ぜひそこもね、皆さんちょっと
おじやがね、
そう、おじやが美味しいんですよ。あのコアなお店探してるっていう方は そこに行って、はい、豚足とおじやを食べてください。豚足めっちゃ美味しかったですよね、あれ。
あ、美味しかったっす、
ね、そう、3人でもう1人女性がいたんですけど、共通の知り合いの方がいて3人で行って、で私はその女性の方と初めましてだけど、初めましてで一緒に豚足を食べるっていう、うん、もうあのね、下吉田に来たらぜひその楽しみ方をやっていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、早速今洋平さんにお話しいただいて、はい、ラジオ自体の出演って今までにありました、
は
い、
あ、全然あります。
あ、すごいですね、
こちらの曲ですね、あの、
はい、
春菜さんこんにちはに、
はいはいはい、
以前出させていただいたこともありますし、
はい、
ちょっと他局さんになっちゃうんですけど、
はい、
あの FM 富士さんの、
はい、
高杉二郎さんの、
はいはいはい、
ランドスケープにはゲストで出演させていただいたことがあります、
はいはい、なるほど。じゃあもう結構で、あの皆さんさっきもそうなんですけど、分かりやすく説明していただいたので、ぜひこのね、一富士二鷹三なすびでも皆さんにもぜひ妖精さんのことも覚えていただきつつ、やっぱり丸高産業ってどういうことをしてるんだろうっていうのをね、多くの人に知ってもらえればいいかなって思っているんですけど、今回ゲストとしてお声掛けさせていただいたのは、まあね、もともとさっきもお話ししたんですけど、活動を始めたタイミングでかなり私初期の時ですよね、
う
ん
うん、そうですね、
本当にやりたてぐらい、はい、スタートしたてぐらいの時に知り合って、うんうん、まあ、何回か一緒にイベントに参加したりとか、うん、あとご飯に行ったりとか、
うん、
本当にね、プライベートでも仲良くさせてもらっているんですけど、年齢でいうと私の一つ、はい、
一個下っすね、
下ですよね、
はい、
そう、一つ下なので、はい、やっぱり近い、年齢の近い仲間がね、こうして同じエリアで頑張っているので、うん、ぜひリスナーの皆さんにもこの洋平さんの魅力と、そしていろいろなこの染め物だったりとか丸子産業っていうところが伝わってほしいなっていうところが思って、ゲストに出てくれませんかっていうふうに、あの収録の3日前に連絡をして引き受けてくれるっていう、
なん
ともそう優しい方で、でそう、洋平さんの勤めている丸高産業っていう会社なんですけれども、まあさっきもちょっと簡単にあのお話ししていただきました、具体的にどういったことをしているのかとか、どんな会社なのかっていうのをちょっとご説明をいただきたいと思います、うんうん、
そうですね、創業がですね、一応1970年で、
はい、
今年で、55年を迎えました。はい、ちょうど節目の
年ですね。そうですね、55ですね、
はい、で昔からなんか後染めやってたわけではなくて、もともと一番最初は先染めっていう糸を染めるところからスタートして、はい、そこから1990年代に後染めっていうところに移行して、でやってきました。でもともとはアパレル商社とか、まあ、B2B ですね、
はい
はい、そういったところからロットって言ってこうね、製品でいうと1000枚単位とか、うん、何十キロ何メートルとかいったものをこう染めて、はい、大量に染めて大量に返すみたいなやり方をやってたんですけど、はい、僕の代になりまして、はい、もうちょっと自分たちが、半世紀以上培ってきた技術っていうのを、
はい、
もうちょっとあのお客様にこうお客様の近いところで発信できることができるようにしたいなと思いまして、はい、B2C の形での事業を始めました。例えば、汚れてしまった服とかを、うん、こうお客様1枚単位で出されると思うんですけど、はい、そういうのを染め直す染め直しだったりとか、うん、で直にあのお客様に染め染色の魅力を知っていただくために、うん、工場の中で週末限定で染め物体験ワークショップっていうのをね、はい、立たせていただいたりとか、あとはあのプロダクト作りっていうのも熱心にさせていただいてまして、うん、2023年にですね、うん、あのアパレルブランドのランドハッピーというブランドを、はい、はい、 立ち上げまして、そちらの方の活動とかそういったことを、はい、幅広くね、多面的な形で、うんうん、染色の魅力を知っていただこうという活動を、はい、事業を通じてさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。実は私もね、陽平さんのところで以前モデルにも起用していただいたことがあって、はい、それが、多分後染めの、うん、あの黒染めのアイテムでした。はい、でやっぱり着心地がいいとか思い出があるとか気に入っている洋服でもちょっと汚れちゃうとなんか着にくくなっちゃうじゃないですか。でそういったものがね、その黒染めの加工で捨てずに新しい形として長く使えるよう、そして生まれ変わらせることができるサービスとなっております。なんか私的にはパーカーとかあと帽子とかもできたりとかするんですか？
帽子もできます。バケットハットとか。
あ、はい、いいですね。なのでそういったものだったりとかはやっぱりこう自分に合ったものを身につけたいっていう方もいると思うので、まあ、すごく相性がいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。でいろいろなサービスが今ご説明していただいた通り展開されている中、その陽平さんは今特に皆さんにどれを推したいですかっていうところでちょっと2つほど教えてほしいと思います。まず一つ目お願いいたします。
そうですね、まず一つ目に推したいのが、はい、あのアーバンダイングシリーズっていうのを今年の3月に作りました。
はいはい、
ですね、これは、富士吉田のですねシーダ株式会社っていうデザイン会社の方がいらっしゃるんですけども、はい、そちらの方が、コーディネーターとなって、はい、今年の3月に韓国の方カンナムの、はい、ソウルでリビングデザインフェアっていう、はい、あのイベントに出させていただいたんですね。うん、他の牧田商店さんだったりとか、
はいはいはいはい、
あの渡辺テキスタイルさんとか、はい、前田健商店さんとか、武藤さんとか、
はい、旗織りチームですね。
はい、旗織りチームと一緒に旗織りトラベルの一員として行かせていただいて、はい、でその時になんかあっちの、ニーズに合ったようなプロダクトを作りたいなと思って、うんうん、でそこのシーダの杉原優太さんと一緒にちょっと作り上げた、うん、はい、プロダクトブランドみたいな形に、はいはい、なります。ですね、色とかももともとやったマルコとか染めって言えばタイダイとかカラフルだったり派手だった色するんですけど、そういうのをあえて抑えて、うん、こう春のトレンド色を、うん、こう採用して今着てるこういうトレーナーもそうなんですけど、はいはい、淡い春っぽい色っていうのをベースに作らさせていただきます。それを長袖とトレーナーと、
はい
で2種類作らさせていただいてて、うん、で展示会出た時にすごい評判よくいただきまして、で今店の、今、富士山駅の2階に、はい、アンテナショップですね、染め物ショップマルコーっていうお店を置かせていただいてるんですけど、そちらの方で販売させていただいてるのと、あと河口湖の、雑貨屋さんの宝来、はい、屋さんっていうあの船津さんすらを右手に行ったところの半沿いにある、はい、雑貨屋さんになるんですけども、そちらの方に置かせていただいてます。
はい、ありがとうございます。確かに染め物っていうと、うん、すごく原色、うん、あの濃い色でこう柄がついているっていうイメージの方とても多いかなって思うんですけど、はい、その新しいブランドは、はい、今陽平さんが着ていただいている、私目の前にいるんですけど、この淡い色、本当に薄いというか、あの緑でもこうパステルに近いような、あの淡い色と白がグラデーションしたような、まあ、日常でもとても着やすい、ブランドアイテムが揃っているっていうものですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん気になる方は、さっきも言っていただいたように富士山駅、まあ、通称キュースタですねの、2階のエレベーター上がったところにすぐお店がありますので、ぜひ皆さんその店頭でね、物を確かめてみたいっていう方は行ってみてほしいと思います。それではここで1曲お送りいたします。平井堅でポップスター。平井堅でポップスターをお送りしました。さて続きまして、陽平さん、もう一つマルコー産業推しポイントをお願いします。
はい、そうですね、まあ、プロダクト作りとかも最近させていただいてるんですけども、はい、やはりあのキュースタ2階のお店だったりとか、うん、最近はあの月に1回ですね、あの銀座のアロフト、
あ、行ってますね、
東京銀座の、はいはい、山梨中央銀行さんのマルシェの方に参加させていただいてて、はい、でそういった方々にですね、インバウンドの方が多いので、そういった方々にちょっとあのうちの染色の魅力を伝えさせていただくっていう中で、はい、東袋だったりとか、はい、巾着袋っていうちょっと和風な小物を作るようになりましたね。
はい、いいですね。やっぱりこうキュースタにある、まあ、富士山駅にあるっていうところで、 やっぱ海外のお客様って結構多いですか？
ほう、正直、はい、プロダクトを買うお客様はですね、はい、7割8割ぐらいは海外の方が、もうそうですね。
そうなんですね、はい、そういったところでやっぱり、まあね、海外の方もそうですし、やっぱり目で見て伝統産業ではあるじゃないですか、うん、そういったものをやっぱり手に取って購入して、まあ、自分の国でねとか、うん、自分で楽しんでもらえるって、うん、なんかすごくその機織りとか、うん、富士吉田の産業の一つとして発展にすごい貢献してるなって私思ってて、はい、なんかやっぱりこうどうしても伝統産業ってどんどんどんどんこう、はい、広げていかないと規模が小さくなっていっちゃうと思うんですよね、はい、でそういった中でやっぱり新しいブランド立ち上げたりだったりとか、うん、こう新しい試みをして、うん、まあ続けていくっていうのがすごく大切だなっていうふうに思います、うんうん、でこれまでその陽平さんなりにやっぱりいろいろ地域の、ね、伝統産業をどう発展また継続させていくかっていうところで試行錯誤してきたと思うんですよね、はい、その私自身もこの仕事で、まあ、第三者の立場になっちゃうんですけど、うん、やっぱ近くで見ていると本当に多分いろいろ大変なことだったりとか、うん、悩むことも多いでしょうし、はい、まあ、それに対してまあ少しでも応援したいなって思っていて、でそんな方が一人でも私は増えたらいいなって思うんですけれども、まあ、そういった過程ってその当事者にしかわからないと思うので、うん、はい、ちょっともし差し支えなければ、はい、今までで一番大変だったことだったりとか、はい、あと印象に残ったこととかがこう事業の中であれば教えていただきたいなって思います。
そうですね、うん、最近ですと、はい、実はあの富士テキスタイルウィークっていうのがですね、
はいはいはい、あれいいですよね。よかった、
行かれました？
行きました行きました。
あそこでですね、メインモニュメントになってた、うんうん、あの相沢さんの作品があったと思うんですけど、はいはいはい、あの染色をあれを1週間でやってくれって言われてまして、
あれをですか、
はい、あの100枚以上あるこの反応たちの染色を頼まれたのが、はいはい、まあ、一番大変でしたねあれが。
はい、ちなみにその、はい、すごい行かれていた方はちょっと分かると思うんですけど、行か、はい、れていない方のために、はい、そのメインモニュメントっていうのが、はい、本当に布をなんていうの、吊るすというか、
あ、そうですね、そうです、上からね、
上から吊るして、うん、そのテキスタイルウィークっていうのが下吉田エリアのこの工場だったりとか、はい、空き店テナントみたいなところを使って、はい、布だったりとか、あとはまあそのテキスタイルをこうアートとして展示をして、いろんな方に巡ってもらって、まあ、街をこう美術館にしているような、うんうん、イメージですよね。そうです。そういった中でそのメインモニュメントっていう見どころのところのエリアを丸光産業さんの布が担当していたみたいな感じですよね。
で
その染色させていたしていただいていたものが100枚くらいあって、 それを1週間で仕上げたっていう。
そうです、100枚くらいの布のもう使わなくなった端切れですね、はい、あれを染めました。はい、
いや結構大変だったんじゃないですか。
そうですね、もともとあった仕事も送らせていただきながら、はい、ちょっと昼夜を問わず染めましたね。あの時は必死でしたね。
でもやっぱりそういう私たちが見てると、はい、そういうことがあって作られてるというか、はい、そういうことってわからないじゃないですか。
うん、
まあ、
そうですね、
はい、そうですね。でもなんかそういったことを聞くと、はい、ちなみにその染めるのに例えば1枚どれくらいかかるとかあるんですか、時間とか。
あ、でも1枚とかだったら、はい、まあ、もしかしたら 3,40 分ぐらいでできる、はい、あの、はい、部分によってあると思うんですけど、はい、そこから、はい、蒸して乾燥させてっていうこの工程が全部あるんで。
そうですよね。
それもまとめて、はい
はい、簡単に言うと、はい、その染める工程ってどんな感じなんですか？
そうですね、最初に、水で洗います、はい、軽く洗って、はい、でなった状態で温度を上げて、
はい、
でその温度を上げた状態で染料と富士山の伏流水を投入して、はいはい、こう時間をかけて染めます、はい、で染まるところと染まらないところを、はい、気をつけながらね、
はい、
こう手でやりまして、はい、で染まった後に、防潮とかを使って、はい、あの色を定着させていただいて、
はいはい、
で、蒸して、
はい、
で、まあね、でそれを脱水して、
はい
はい、で乾燥させてみたいな形の工程が、
それの、まあ、はい、ひたすら繰り返す
っていう
ことですね。です、
はい、
手作業ですもんね、もちろん。
そうです、はい、
工場何人体制とかでやっているんですか？
はい、普段はでも本当に工場とか3人 ぐらいですね。
でそれを、まあ、はい、通常の、ね、注文もありきの中で、はいはい、そのイベントに向けて、はい、やっぱり一事業者として、はい、まあ、町に貢献したいというお気持ちもあったでしょうし、はいはい、そんな中で100枚を急ピッチで仕上げるっていう、はい、
だ本当に実行委員の方、
はい、
テキスタイルウィークのもう方もこう巻き込んで、
はい、
来てもらって、はい、みんなでもじゃないと間に合わないんで、
そうですよね。
で、いやその1枚1枚進めてる、まあ、地道な作業なんですけど、はい、まあ、作品になってね、ああやって束になった瞬間ちょっと、はい、今までない感動がありましたね。い
や、そうですよね、うん、自分がねやっぱり手掛けてるものっていうのが、うん、そういうふうに、まあ、新たな違う形で、はい、まあ、アートとして表現されるっていうのもありますし、はい、まあ、本来であれば多分プロダクト雑貨として皆さんの手に渡るっていうところもあると思うんですけど、はい、なんかやっぱり作り手ならではのなんか感慨深さっていうのが、はい、なんかすごくあるんじゃないのかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱりその楽しい情報だったり、私もそうなんですけど、いいものを届けたいでやっぱり思って皆さんやられてると思うんですけど、はい、やっぱ実は裏側にこんな事情だったりとか状況があったりして、そのやっぱり大変だなって思うこともすごくあると思うんですけど、はい、それでもやっぱり、まあ、この丸光産業染め物っていうものをつなげていきたい、続けていきたいって思える多分理由もあると思うんですよね、はい、でそれを陽平さんなりにこれからこう頑張っていきたいこととかがあれば、はい、ぜひこのリスナーの皆さんにお伝えいただければと思います。
そうですね、まず染色というのはやっぱり旗織りとの違いっていうのが、はい、こうプロダクツを直で作れるかどうかだと思うんですよ、はい、僕らって何か対象のものとか、うん、そういったものがないと、うん、製品できないし作品できないしなので、本当に皆さんの協力が不可欠っていう部分もかなりある事業だと思います、うんうんうん、でその中で事業としてのモットーとして私たちは暮らしの中に彩りをっていう、う
ん、
ものがあります、はい、でただ単にそのものとか物体を染めたりするだけの事業ではなくて、うん、はい、なんかその作ったプロダクツっていうのがですね、はい、こう人々の 色合いっていうのをやっぱり表しているものでもあるので、はいはい、その色合いでそれぞれの個性になったりとか、はい、パーソナルカラーじゃないですけど、はい、その無機質なものに対して彩りを与える、うんうんうんうん、ってことはそれぞれの生活とか人生に彩りを与えられる企業にしていきたいなっていう思いもありますし、せっかくね半世紀近くこうやってきた事業でもあるので、これ未来につなげるって言ったらちょっと大げさな話ではあるんですけども、何かこうもっともっと染色魅力を伝えやすい形でやっていけるように、B2C とかもねどんどん増やしてやってきたらいいなと思ってますね、
うんうん、はい、ありがとうございます。すごいなんか暮らし生活の中に彩りをっていうのを、私陽平さんのねもう商品だったりとか、うん、お店で展開しているものを知っているので、はい、それを今頭の中に思い浮かべながらすると確かに彩りだわって思って、はい、でなんて言うんですかね、生活の中にもすごく取り入れやすいアイテムたくさんあって、洋服の他にもそういった雑貨だったりとかも置いたりしています。で私一番びっくりしたのが、はい、なんか大きいもの、例えばソファーとか、なんかそのなんていうんですか、材質っていうんですか、
はい、
なんかそういった大きいものも、はい、まあ、染めることができるっていうのを知って、はい、正直あれですね、もし本当にお気に入りのものとかがあって、はい、使い続けたいってなった時には、うん、まあ、丸光産業さん陽平さんとかにご相談をして、こういうものを染められないかとかっていうのも、うん、お話しして大丈夫なものなんですか。
まあ、そうっすね、基本まあ材質がソファーとかカバーがあるんで、
はいはい、
そのカバーは一応染めるだけにはなってしまうんですけど、はい、全然大丈夫です。
あ、確かにそうですね、はい、カバーがあれば基本的にはカバーを染めることによって、
そうです、ね、
使い回せるというか、
そうです、
長く、はい、使えるようなものになっているかなって思うので、ぜひ皆さんね、なかなかこう今まで染め物ってそこまで身近じゃなかったなとか、あとは逆に染め物をこういうふうに事業としていろいろ商品を展開している会社さんがあるんだっていうふうに知ってもらえるだけでもね、多分全然違うと思うので、ぜひ皆さんもしちょっとお店寄ってみようかなって思ったら、富士山駅の旧スタ2階、あとは、ワークショップも先ほど、ね、はい、ご説明いただいたと思うんですけれども、土日に開催しているということで、ワークショップは工場とかでやってるんですか。はい、
そうです、こう基本工場で、はい、たまにどこかの催事に出店した際に、はい、ただ植物染めって形で、
はい、
排出が出ない形でさせていただくこともあります、まあ、基本工場の、
はい、
体験っていうのは事前予約制で、
事前予約制、はい、はい、ありがとうございます。ぜひじゃあ土日にね、
はい、
ちょっとお出かけしてみて、何かすることないかなとか、やってみたいなってなったら、ぜひ丸光産業さんの染め物のワークショップ、お子さんからでも大丈夫、
あ、もちろんもちろん、
はい、お子さんからでも大丈夫みたいなので、ぜひ気になる方は丸光産業富士吉田とかで調べていただくとヒットするかと思いますので、ぜひぜひ検索をしてみてください。 ということで、もうそろそろお時間となりました。ありがとうございます。ぜひこれからもね、陽平さんと私たびたび、もしかしたらコラボする機会もね、まだまだあると思いますので、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。そして最後、私の今後目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのためには今 SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、インスタグラムは @yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をお願いします。もちろん、ももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com、 もしくは SNS のメッセージまでご連絡ください。今回は富士吉田市にある丸光産業の堀内陽平さんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に陽平さんから改めてお店事業の案内をもう一度お願いいたします。
はい、私たちは、山梨県富士吉田市にある、後染め専門の染色加工業者として、旧産2階にある、染め物ショップ丸光であったりする、アンテナショップであったりとか、あとは、B2C 向けの、汚れてしまった服を染め直し事業、そしてその染色の魅力を直に、お伝えする、ワークショップ事業、そして、県内県外の、マルシェとか催事の方に出展させていただいたりするなど、多角的な形で染色の魅力を伝える事業をさせていただいてます。身近な皆様の、彩りをつけられるような企業になれるように精一杯精進してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは最後に陽平さんのリクエスト曲でお別れです。それではお願いします。
デンガリュウで夢の続き。
ありがとうございました。